毎月第4月曜日に配信しておりますトクトクトークの時間がやってまいりました。こんにちは、門垣敏子です。やっとね、暑さから解放されて、そして朝晩はぐーっと寒くなってきました。この時間のお話、その季節の変わり目にはとても素晴らしい景色もね、見ることができます。西国霊場火山院山本紅葉ご住職からのお話です。今月もよろしくお願いいたします。
ようやく秋らしくなってきましたね。今年本当にもう酷暑でしたから、まあ暑さが、でも私は山の上ですから、秋というよりももうなんかすぐ、なんかこのところ秋が短く感じませんか。
そうですね。ね。だから日中はね、夏からもいきなりもう次、冬に来るかもしれません、
ね。そうですね。で、
朝晩にその途中の、あの夏の終わりぐらいから秋がやってくるという。
そうですね。まだ私とこの山を眺めても、そう色づきはしてませんけれどもね。
今年はちょっと遅いですね、はい、
そうですね。でもやがて色づいてくるんだろうなっていうことでね、色づいたら皆さん綺麗に思うでしょ、はい、でもね、そこに住んでるものからいたしましたらね落ち葉の掃除が大変なんでございますよ。
そうです ね、
もちろん落ち葉でも綺麗な落ち葉もあるし、あ、はい、逆にあの儚い落ち葉もあるんです。もみじなんか儚いですね。散ってるちりもみじという言葉もありましょうけども、はい、その散ってるもみじの上をカサカサと音を立てながら、
あの音、ね、そうですね、
はい、あの踏んでいく、あの感覚自がいいということでするんですけど、はい、この秋になりますといつも思い出す弘法大師の言葉に、はい、風陽に因縁を知るというそういう言葉あるんですね、はい、風とは風、陽とは落ち葉の葉っぱの葉を書きます、はい、風陽に因縁を知る。今歩いてたら、今目の前で頭の上から落ち葉がひらひらっと落ちてきただろうって、あの落ち葉が今その時落ちるのは落ちるだけの因縁があってこそそこで落ちてきたのだって、もしもそのあなたとのその炎症において、全くそういう因縁なかったらその落ち葉はその時落ちないのだって、この世に起きること全てはその人の縁に従う、偶然なるものは一切ないというような言葉ですね。まあ、これは科学的に、まあ、ある意味ちょっとアインシュタインが言った言葉ですけども、量子物理学のことに関してちょっと、まあ、彼は少し反対的な意味があったわけですけども、神の世界に神はサイコロを振らないっていうね、神はサイコロ、何の目が出るかわからへんよってね、ではない。だから風陽に因縁を知るというのは、そこでサイコロを振って6が出る、3が出る、それはそう叱るべくして今3が出てるのだ、6が出てるのだ、偶然ではない、全てそういうものなんだということですね、うん、だから全て起こることは神仏の縁起に従う。さてその中で私たちは日々、私とこでも多くの方が来てお祈りしてますよね。で祈って祈ってね、祈りが叶えられましたって喜ぶ方もあれば、私何も祈っても全然なんかおかげもらえへんねんとかね言ってる方もあるわけですけど、その時おかげもらえへんねんっていう方ですけども、この縁起の方からいくと、今あなたの祈りを叶えることはあなたの人生修行においてあなたにとって適当ではないという、そういう働きがあるんですよ。だからこういうことを今私が受けているということは、私の人生修行において私が体験すること、この体験を通して何かの学びを得ること、それが今私の前に現れているんだろうねって、全てを受け入れる。神仏に祈って、何や神仏が私の祈り聞いてくれなかったとかね、なんとかいう、そういうふうな言い方するともう信仰でも何でもない、そうではないということで、だから神仏に祈っても神仏が私の祈りをその通りにね、ならないということは、あ、これは私にとって今願っていることは、これは人生修行としては違うことを願ってたんだな、この現状を受け入れてその中でどう生きるかということが私に課せられた一つの人生の目的ということになるんだろうなということで、受け入れるということは、それが大事なんじゃないかなと思ったりするんですね。そして神仏に祈った時に、その祈った後のどうするかという心ですけども、その祈りにおいて、例えば病気しますよね。で病気して、 まあ、私とこご本尊が薬師如来ですから、次こういう手術をしますので、手術が無事にうまくいきますようにっていうお祈りよく受けます。この前もこれでお話したかと思うんですけども、乳がんができて、そして何月何日に乳がんの手術をするんです、その手術が無事にうまくいきますようにということでご祈祷を受けた。でその女性と話をして、乳がんもね、あなたの体の中にできてるけど、その乳がんもこの大宇宙の中におけるところの神仏のエネルギーを持ってそこに現れてるんだよ。自分の体の中にあるがんだからといってそれが悪魔の細胞やないよ。すべては神仏、これは般若心経にあるわけですけど、色重層行色はすべて神仏のエネルギーでできている。色とは物質、重層行識とは心の働き。あなたの心も意識も、そしてあなたの肉体も、すべてこの世にあるものは神仏のエネルギー、神仏のその体を持って作られてるんだよ。その現れる形態が物質という意志とかそういう鉱物であったり、また動物的な現れであったり、すべて形は現れは違おうとも、その原材料はすべて神仏のエネルギーだよ。そういうふうに、説かれてるわけですね。だから、がんもそういうことなんだよ、ということが、その意味において、がんに対して、これは悪者扱いせずに、それを受け入れて、そのがんが現れたがゆえに、あなたは今、いろんな心の感情を体験したでしょ。これが私の人生経験ってね、これは前話したことですけど、そういうことで、彼女はその祈りをした結果、手術する前日に病院行って検査したら乳がんが消えてたという奇跡をね、お受けになっていらっしゃいますけど、それによくの話がまたあって、実は私の知人なんですけども、今年の7月にその息子さんから電話がかかってきまして、今神戸中央市民病院で入院している、実はもうあと余命数日と言われたんやって。そして、がんができて、そしてもともとは腎臓のがんだったんですけども、肺に転移して、それが今度脳腫瘍に転移して、もうでそしてもう一切もう食欲もない、物も食べれない、そういうふうな状態になってて、でそれで余命数日と言われてしまいました。だから住職さんとこにお葬式をお願いすることになるわけですけども、ちょっとそういうことで、前もってお知らせ いたします言うてね、電話があったんですね。このね、前もってお知らせいたしますよ、この電話いただきますとね、こちらとしてはいろいろこう考えるわけですよね。でいろいろ予定立てたりするときに、どないやろどないやろとかね、電話が鳴るたびにそれやろか
そうですね、
なっちゃうんですよ。だからもう相手もこちらのことを気遣って言ってくださるから、まあそれはね、それで別に構わないんですけど、こちらとしては突然パッと言われた方が、やりやすい感じがあります。生地かそんな聞きますとね、予定が入りにくいんですよ、はい、こうやって予定したかって、ひょっとしたら電話かかってくるかもしれへん、そういう感じになる。でもまあ親しい方でしたからお見舞いに来ました。でどうするのって言ったら、その人が言いました。このまま置いてね、ずっとしてて、抗がん剤治療を受けて、で抗がん剤と放射線とかして、ずっとまあでも5日数日しか持たないというんやったら、アクションを起こしたい、ね、それをした上でそれで死んだでもええやっていうことで、脳腫瘍をというか、しかそれを摘出する方を選択しました。でお医者さんもその癌である程度体の体力も弱ってますしね、でそこでまた全身麻酔して頭を開いて腫瘍を取ったりするわけですから、ですから、どういうんですか、まあリスクっていうことも結構あるわけですよね。でも分かった。でもリスクがあって、それで私が体力持たなかって手術したからといって、それでこの世を旅立っていくんだったら、それだったら、まあそれはそれでいいと。何もせずにこのままじっと寝てて死を迎えるというのと、アクションして、やっぱりアクションしてということでしたい。あ、そうって、そういうことで、手術をすることを決意しましたって。 私が行ったのは金曜日だったから、確かその月曜日が手術日やったんちゃうかな、3日ほど前に出会って、行くのか、うん、そうかとかいうことで、で私とこご本尊薬師如来ですから、薬師如来のお守りを持って行ったんですよ、うん、ちょっとね私とこ切り絵のね綺麗なお守りちょっと作ってて、うん、これ綺麗でしょこのお守りですからということで、その人持って行ってあげて、その人の名前書いたものにして、でその人に言いました、すべては御仏の御心のままに、今私はあなたのために薬師如来様にご祈祷お願いをしてここに来ています、ね、仏様にお願いした以上その結果に対して、あうまいこといかなかったんや、あうまいこといった、そういう良し悪しというか、仏様にお願いした結果のことに対して判断を入れない、良し悪しの判断を入れない、それだけはちゃんとあなた受け入れてくださいねって言いました。そして癌ですけども、あなたの体の中に癌を作ったのは誰ですかって、誰かがねそういう注射器かなんかでねブチュッと刺して、はいこれ癌になる、そういうものを入れましたじゃなくて、あなたの日々の生活の中で癌というものを作ったわけでしょって、あなたが癌を作ったわけだから、その作った本人がその癌を取り除こうとしておるわけですから、がんにとっては何やねんお前、自分で産んどきながら私を殺すんかいっていうのはその意味になります。だから先ほどの女性、乳がんの女性にも言ったわけですけど、がん細胞も生きてます、神仏のエネルギーでできてます、それを取るということはがん細胞さんにとっては殺されるわけです。がん細胞さんの気持ちになったら、俺殺されるっていうのは格好になる。自分で僕を産んでくれときながら、なぜ僕殺すのってことになる。そのがん細胞さんの気持ちを受け入れて、がん細胞さんにごめんねっていう言葉を投げかけてから手術に臨みなさい。そのように言ったわけです。ごめんね。この世の中でがん細胞さんを手術するときに、がんにごめんねなんて言う人がいるでしょうか。もうこれは早く取り除いてもらって元気になりたいと、そっちの方ばっかり行くでしょうね。でもその人は受け入れてくれました。そうやなって、ごめんな、ごめんなって、で体さん全体にごめんなっていうことも言うなさいって、であなたは60ね、あの方は6ぐらいだったかな、この体、まあお医者さんには数日でと言われたけども、66年間ほどこの地上界であなたが人生航路を渡っていく上で、あなたの体はずっとあなたを支えてくれたんだろうって、おぎゃって生まれて、そして青年時代があって、そして、結婚もし、そして孫もできてという、その時にその時にあなたの人生を支えてくれたのはこの体だったんだよねって、その体に対して60何年間私の人生航路を支えていただきありがとうございましたって、心から体にありがとう、でこういうがんを作って申し訳ない、申し訳ない、私が作ったんです、誰の責任でもない、私が作ったんです、体さんごめんなさい、体さん、まず体さんごめんなさいと体さんに謝る思いをしましょうね。そして今度摘出する脳腫瘍のがんの意識に対して、切りますけど許してくださいね、ごめんなさいね、ごめんなさいね、あなた方が私の体の中に現れてきたことで私は大きな学びを得ました、そして今お医者さんから数日で死というものをこう宣言されたことにおいて、死ぬこと、それに対しての向き合い方も今体感しています、すべてこのように学習できるのは、がんさん、あなたが出てきてくれたからです。ありがとう、ありがとう。がん細胞さんにありがとうって言いなさいって申し上げたんですよ。そして、このように私は御仏に祈ってますから、結果は全ては御仏の御心のままに。全ては御仏の御心のままに。どんな結果になろうとも、あなたは御仏に守られているのです。御仏の心のままに、そういう思いで、 手術を受けてください。そして手術を受けた後はもう結果を問わない。多くの方は手術した後こういう言葉を出します。まあ確かに看護師さんからも、私も大きな手術しましたから言われます。私も全身麻酔が切れてふっとこうなった時に、看護師さんから、山本さん手術無事に終わりましたよって、この言葉を聞いてホッとするということがあるわけですね。その人も言ったんですけど、全身麻酔覚めたらそういう言葉をね、看護師さんなり主治医が言ってくれます、言ってくれます。その前にね、もう意識が覚めたら、覚めた時点でその言葉を聞く前に、あ、手術が終わったんだ、意識が戻った、麻酔が戻った、あ、私の手術を見仏よ、私のために頑張ってくださったんですねって、見仏よ、手術無事に終わったこと、まあ、無事と言ってもその時は結果を聞いてないから何が無事かということをまた、別になるんですけど、見仏をありがとう、ありがとうございました、お世話になりました、お世話になりました、まず意識が覚めるか覚めないかで、もうその状態で、もしあなたが意識が戻ったら最初に言うことは、見仏を、私の手術でお世話になりました、ありがとうございました、結果を聞く前にこれ言えよって言ったんです。多くの方はね、あるんですよ、看護師さんから、主治医からね、先ほど言ったように手術が無事終わりましたよって、あ、無事成功したんですか、あ、成功したんや、御仏が守ってくださったんや、ありがとう、結果を聞いてからありがとう言うんです。成功したということは守ってくださったんやなっていう、もうその時点でその人は御仏の御業に対して価値判断をつけてます。そうだったら本当に信仰ではありません。どんな結果になろうとも、これが御仏の御心か、じゃあ受けていきますって、そういうのが本来御仏に対して、祈りに対してこちらの心構えがそうあるべきなんですよ。でもほとんどの人はそうしちゃうんです。結果が良かったら守ってくれたんや、でもしも、いやちょっとね、手術したけどなかなかうまくいかなくてね、ちょっとなかなか難しいとこそのままもう取れへんから頭を塞いでしもたんや、あれでとか言ってたら、あ、うまいこといかなかったんや、御仏に祈ったけど僕の祈りは叶えてもらえなかったのかなって、そういうふうな心の働きをするわけです。これはもう信仰でも何でもありません。本当の信仰というのは御仏に全てを委ねる、全てをお任せする、任せた結果現れてくることは、先ほどの風用に因縁を知るということで言いましたように、任せた結果現れてきたことは全て受け入れます、全て受け入れます、受け入れます、受け入れます、受け入れます。どんなことになろうとも、これが御仏の御心ならば、私は御仏に抱かれてその御心のままにこの世を旅立つこともあるかもしれないけど、それはそれでまた受け入れていきます。また家族も家族で、息子さんみたいな、いいですか、お父さんがこうやって手術してなった時にも、あ、これがお父さんの、また私たち家族の体験するべき御仏は、この体験を通していろんな学びを得なさいと私たちに、与えてくださった課題学習かなっていうような思いで全て受け入れなさいよって。でここまで言って、そのお見舞いを、まあ、終わったわけですけど、で手術した日に、朝10時頃に入っているはずやのにから、夕方の8時頃になっても息子らから電話かかってこないんで、会社どうなったんやろな、どうなったんやろなと思ったりして、ほんで、まあ、ちょっと向こうからかかってきてるのにこちらから電話かけて恐縮かなと思いながら電話かけたんです。まだやってますねって言うんですよね。でまあって言うんだよね、トータル11時間の手術だったわけですね。うん、でお父さんどうやったって言ったらね、その息子が、お父さんね、手術室入るときにね、なんか笑顔で入っていったんですよって言って、ニコニコしてなんか全てを受け入れたみたいで、なんかこう、もう御仏に委ねるんや、あ、そうやなってことで、なんか自分でどうのこうのとか、我を出してどうのこうのしたかって、もうなるようにしかならへんし、そのなるようにしかならないというこの言葉もね、 いいように使う方と投げやりに使う方と二手があるんですよ。すべてを受け入れて感謝の心でなるようにしかならない。そうだよね、御仏の御心の私は膝の上で抱かれているんやという感謝で言う人と、なお前ね、どうせ人かになるようにしかならへんねやとか言って、そう言ってる人と大きな差があります。同じ日本語においても。で、そのお父さんニコニコしてね、行ってくるわって、だから結果に対してはもう本当にそうやな、もう善悪問わない、もう全て委ねた委ねた委ねたということで、ニコニコして手術室に入りましたっていう、その息子の言葉を聞いて、ん？これはひょっとしたら奇跡が起きるかもしれへんよとこう思ったわけです。で、あと手術が無事終わって、翌日また息子が帰るんですけど、経過報告がかかってきて、親父ね、もちろんまあお金も腎臓にも肺にもまあがんを持ってるわけですけど、手術する前全然食欲も何もなかったんですけど、今ベッドの上で座ってね、ご飯食べてますねって言うんですよ。信じられないんですけどとか言って言うて、それでご飯食べて、あ、そうかとかで話して、もちろん脳腫瘍っていうのはね、意外と内臓が元気な人はご飯食べれるんですよ。母なんかでも髄膜腫で、脳腫瘍摘出手術しましたけど、首から下は元気ですからね、物を食べる、そういうのも元あるわけで、でもその人は脳腫瘍だけじゃなくて肺にもがんがあって、その腎臓にもがんがあって、もともと食欲も何もなかったっていう感じの方ですから、それがなってということで、それがね、今この、10月、この時点でニコニコして元気で今生きておられます。あと余命数日と言われた人よ。それが今元気です。もちろん、まあ、元気と言っても、そういうものを持った上での放射線治療とかもで やってるわけですけど、元気で言ってるんですよ。あ、そうだ、その人もこんなことも言いました。あなた自分でがん作ったんやろ、ね、自分で作っときながらね、このがんには負けへんで。私はがんに勝つんやって。よく闘病する方があるんやけど、闘病したらあかんで、向こうも戦ってくるから、受け入れて、がん細胞さんできてごめんね、本当にまた切るけど本当にごめんねって、がん細胞さんに愛の思いを与えるのと、がん細胞にお前には負けへんぞというそういう、闘病の意識を与えるのと全然違うって。これはがんだけじゃなくて、病気っていうのは受け入れて、ね、それで、奇跡起きてくるんじゃないでしょうかね。ご存知ですか、サンドイッチマンがさ、いろんな病院行って、なんとかラジオってやっての番組、
はいはい、
あれ好きですね。
はい、いいですね。あの方たちならではの。
そうね、あれも、ね、ね、その中である女性の話聞いたときに、はい、その人もがんで愛したんですけど、後でお医者さんが、奇跡ですって言ってた女性のがあったんですね、お医者的には。そう、その女性が来た時に僕も話聞いてて、あ、この人病気を受け入れた、受け入れて、そして病気とともにこの人闘病してへんわ、うん、次何喋るかなとか言ったら、うん、そしたらそれも考えられないような状態になって、うん、ほんで今元気っていうかな、もうあとその治療を続けてて、お、同じようにちゃんとなってるやんって、こうなるほどと思ってね。闘病はね、飽きませんね。みんな闘病しますね。でも病気を受け入れて、さあこの病気とどう一緒に生きていくのか。ね。病気にかかってない人を外見ても、何の比較して、他人と比較しても何もない。まず、外に見る目で、私はこの病気なの、じゃあこの病気とともにどう生きていくの、答弁なくて、そうなんかする、そう受け入れたときに奇跡を起きるんですね。受け入れ、これが愛の思いですわ。神仏のエネルギーは愛のエネルギーですって誰か言ってましたけど、自分が愛のエネルギーになったときに神仏のエネルギーと感応するんですね。そしたらそのときに、あ、このものはこの病気を通してちゃんと愛という学びを体験したな、じゃあもうこれでいいわということ、ということで癌も消えていったりするんじゃないかと思ったりしています。だから今日の話、自分で言うのも偉そうな言い方しますけど、この番組、この事例を聞けた方、これもご縁です。 スイッチ押さなかったらこの私話聞けないんですから。そして聞く、それも縁だということをして、そして、こういう話が実際にあるということ、神仏に対しての祈りというのは結果を求めて祈ったら駆け引きですから、駆け引きの祈りは絶対叶いません。祈るときにはすべては御仏の御心に委ねます。御仏のちょうど赤ちゃんがお母さんの腕に抱かれて、その懐でふにゃふにゃ寝てるような状態、そういう状態で御仏に祈ったときにまたそれなりの現象が現れてくると思います。そして思った通りの現象にならなかったからといって神仏を、あ、なんや叶えくれなかったってことで神仏対そういう心を起こすんだったら、もうその人は信仰をやめた方がいいです。本当に信仰はそんな前ないんですよね。全てを受け入れるということで、まあ秋ね、そろそろね、落ち葉の季節を迎えて、最初の風陽に因縁を知る、すべては偶然にあらず、すべては神仏の御心エネルギーの中で物事は動いていく、そういうことで今日はこの話を持ってきました。
どうもありがとうございました。お話しいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は11月25日を予定しております。次回もぜひお聞きください。